4. 一般質問。一般質問とは、定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案する場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場です。ズバリ調整を問う。議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。すべての議員の質問には QR コードがあります。YouTube で動画をご確認いただけます。最初は公明党桃園のり子。共生の町へ。地域環境を守るための保護猫活動。活動団体などの人数は。
環境課、町では7名。県動物愛護推進員は2名。
団体などとの連携や活動を充実のため、懇談会をしては、
環境課、活動を円滑に行えるよう実施を検討する。
桜猫、無料不妊手術チケットの不足分を支援する補助制度を創設しては、
町長、活動を行っている方々の実情を伺い、創設について前向きに検討する。
ロードキル時、マイクロチップを読み取り、飼い主への連絡を実施しては、
環境課、遺骸を持ち込む環境センターに保存設備がないため、現時点では困難。
多文化共生社会構築に向けたゴミ排出の課題改善。外国籍の方へのゴミ排出の周知として、ゴミ分別アプリの機能を更新しては、
環境課、更新を進め、分かりやすいよう工夫する。
転入時での周知など、関係各課との連携が必要では、
環境課、関係各課と協議し、効果的な周知に努める。
外国籍の方との意思疎通や交流の機会が重要では、
社会教育課、交流を促進し、生活課題解決につながる事業となるよう検討する。
犬と散歩できる公園。現在公園で犬の散歩はできないが、社会環境の変化に適応すべきでは、
都市計画課、ルールと住民ニーズに乖離が生じている。散歩が可能な公園について条件を整理していく。
公園で犬の散歩ができるようルール改正も視野に、住民ニーズへ対応しては、
町長、課題を整理し、今後の方向性を出したい。思考的にエリアの指定や管理も含め前向きに検討する。
公明党内藤美佐子、災害に強い町づくりの推進を。バックアップ回線に衛星通信の活用は、
自治安心課、三好町では衛星通信ではなく災害時、有線電話や移動系防災無線などで通信の確保をする。
通信技術資格保持者による通信復旧支援チームとしての体制整備は、
自治安心課、毎年職員に第3級陸上特殊無線技師資格取得を実施している。
国が構築する新総合防災情報システム防災 DX への参加・活用による効果は、
自治安心課、災害発生時に近隣地域の被災状況などを早期に把握することが可能となり、支援体制につながる。
災害時のスヒア基準。基準にはトイレ20人に1機、1人当たりの十分な居住スペース確保とあるが、
自治安心課、避難所の学校トイレ数で確保可能。1人当たり2畳のスペース確保も十分できると考える。
キッチンカー、トイレカー、ランドリーカーなどの提供は検討しているか。
自治安心課。町には該当車両がないので、災害時の受援体制づくりが重要だ。
災害時の応援受け入れに関する受援計画策定は。
自治安心課。事業継続計画の中で、受援計画は策定しているが、今後充実を図る。
リチウム製品安全廃棄。令和8年度より、 メーカーや店舗に回収は義務付けられるが、自治体でも分別回収は必須。回収方法を検討しているか。
環境課、分別回収方法の変更予定はない。富士見野市と連携し取り組む。
ヘアドネーション支援、カット代金への補助は。
健康増進課、若年がん患者支援として有意義な取り組みであり、調査検討する。
向井派、菊池浩二。ふれあいセンターは存続か廃止か。ふれあいセンターは当初上富にあったが、北長井に移転した経緯は。
福祉課、上富のふれあいセンターは平成26年の耐震診断で要補強との診断結果が出た。検討の結果、将来建設予定の富士久保地域拠点へ移転することを前提に、それまでの間仮の施設として北長井にある障害者施設の多目的ホールに移転した。
それではなぜ現在建設中の富士久保地域拠点施設にふれあいセンターの専用スペースがないのか。
施設マネジメント課、基本計画段階から関係団体とも協議を重ね、一部機能として85平方メートルの交流室を整備する。専用スペースの考え方は、サロンなどで利用する際の優先利用に配慮すること、多目的ホールや3階大会議室など専用ではなく、他の利用者と共有することを適宜説明を行い、理解を得ながら整備を進めている。
その協議はいつの話か。
施設マネジメント課、主に令和3年に協議をした。
令和2年8月に議会に対し、全員協議会で北長井の施設は残し、一部機能を富士久保地域拠点に移すと説明があった。どのような経緯で説明したか。
政策推進室、施設ごとの考え方の案として全員協議会で示した。
北長井の施設を残すという方針が変わった経緯は。
福祉課、方針は大きく変わってはいない。高齢者の居場所の確保という観点では大きな流れは変わっていない。
北長井の施設をなくすと決めたのはいつか。
福祉課、北長井の施設をなくす、なくさないというところに関しては今現在検討・協議している状況で、まだ決まっていない。
向井派、牛丸愛子。在住外国人に優しい情報提供を。外国語対応ができる職員が不在の課での対応は。
総務課、双方向コミュニケーションシステムとタブレットの翻訳機能を利用。状況により他の課の外国語対応可能な職員が応対する。
ニーズの高い言語が新たに出てきた時の対応は。
総務課、双方向コミュニケーションシステムは100カ国語以上対応できる。
在住外国人との適切な共生ができる環境を作るため、今後の体制のアップデートについて町の考えは。
町長、国際交流を進めている町として親切に対応できる体制は重要であると考える。双方向システムなどを活用し、体制づくりについても研究していきたい。
新しい多言語版のゴミ分別リーフレットの配布や啓発活動の検討は。
環境課、企業への説明も含め周知啓発に努めたい。
優しい日本語を町のホームページに導入しては。
秘書広報室、全体を変換するシステムは先進事例の調査研究が必要と考えるが、ゴミの出し方や各種行政手続きについては優しい日本語表記のリーフレットなどを作成し掲載することは可能と考える。
これまで海外派遣事業に参加した生徒が活躍できる他の事業は実施されたか。
学校教育課、帰国報告会は2回実施、他の事業は実施していない。
海外交流に関連して議員も公費で渡航する機会が設けられたが、その予算を次世代の育成などの事業につなげていただきたいが、いかがか。
町長、海外交流事業に参加された生徒を含め、プラットフォームのようなものを作って人材育成しながら事業展開していくことが大事と感じたので、今後検討していきたい。
三好未来、細田光恵。
平和教育と防衛教育の両方を考える。広島平和記念式典へ中学生が参加したが、生徒の意識の変化、成果や課題は？
総務課原爆ドーム見学や伝承講話受講、式典への参列など12月予定の報告会へ向けて振り返りを行う。
本年防衛省より子ども版防衛白書が全国に配布されたが、三好町では
学校教育課、埼玉県自体では配布されないと確認している。
現実の安全保障を踏まえ、子どもたちに平和を守る理由や何が脅威となるのかを理解させることについての考えは？
学校教育課、子どもたちが国際社会の平和や安全保障を正しく理解し、平和な未来に主体的に取り組めるよう、学習指導要領に基づき教育を進めていく。
社会科で子どもたちは防衛力や自衛隊の役割、周辺国の軍事状況を具体的に理解できているか。
学校教育課、憲法の平和主義をもとに、安全、防衛や国際貢献など、日本の国際的役割が理解できるよう進めている。
三好仲良しカードについて、行政連絡区加入者特典の三好仲良しカード事業の経緯と目的は？
自治安心化、加入率低下が課題で、脱会の抑制と魅力づくりのため、地域を豊かにするため始めた。
課題と改善点は？
自治安心化、広く周知を図ることが重要と考え、さまざまな場面で広報活動を行う。
防災情報機能を踏まえたカードの連携は？
町長、防災情報機能は大変有意義な事例だと思う。継続しながらさらにより良いものにしていくために、区長会と連携を図り検討していきたい。
三好未来、長野真澄。児童相談所との連携について。三好町から児童相談所への情報提供や連携はどのように行われているか。
子ども支援課、情報交換は行われている。命の危険があるような危機的な介入については状況に応じて一緒に訪問するなど連携を行っている。
児童福祉における児童相談体制の充実を今後どのように考えているか。
町長、子どもたちの健やかな成長には安全な暮らしは不可欠である。相談体制の充実や児童相談所との連携は重要かつ不可欠と考えている。
子どもに対する性暴力防止と日本版 DBS、 子どもへの性暴力や性虐待の実態や学校、地域、家庭での予防策についてどのように把握しているか。
子ども支援課、性的虐待に関しては通告や情報提供があった場合は調査し、児童相談所と連携しながら対応する。一般住民から情報提供ができるように専用ダイヤル189の案内を行っている。学校教育課、各学校では毎年教職員、児童生徒、保護者を対象に体罰、性暴力に関わる実態調査を実施し、実態把握を行っている。研修を実施するとともに性加害につながる恐れがあることについて指導を徹底している。校内巡視、安全点検において盗撮機器等の点検を実施している。
防災対策について、行政連絡区や 自治会自主防災組織と連携した取り組みはどのようなものか。
自治安心課、多言語取り組みにおいては現在行っていないが、今後自主防災組織や行政連絡区の意見を聞きながら検討していきたい。
三好未来、池上義則。安全安心な対策を。千曲沢大井勝瀬通り線を国道463号から幹線23号線までの計画がされているが、完成予定は。
都市計画課、未整備区間の国道463号から幹線23号線まで地権者の意向調査を行った結果、賛同をいただいた。今年度測量を行い、令和9年度内には用地交渉取得を考え、完成予定は早期実現に向けて進める。
国道463号から水穂台駅西通り線まで伸ばしては。
都市計画課、幹線23号線までのめどが立ち次第考えていきたい。
一時停止の道路表示、止まれが消えている交差点で事故も起きている。速やかに表示すべきと思うが。
道路交通課、道路管理者が注意喚起のため設置する。パトロールで状況把握に努めているが、情報があれば現地を確認し検討する。
拳の里を今後どのようにしたいのか。
都市計画課、散策できる緑の空間として重要な位置づけ、生物多様性の観点から自然環境の保全に配慮し、後世に残したい。
特定外来生物対策を。農作物被害が年々増加しているが、被害件数は。
環境課、令和4年15件、5年23件、6年33件。
捕獲されたアライグマなどはどのように処理されているか。
環境課、受け入れ診療機関において安楽死処分を環境センターにて処理する。
捕獲従事者は町に何人登録されているか。
環境課、令和7年8月現在14人の登録。
捕獲等従事者養成研修を町で開催しては。
環境課、町単独ではないが埼玉県が開催する案内を農家の人たちに周知する。
輝き、吉村光子。添加物とプラスチックの健康影響。発がん性の疑いのある発色剤使用のハム、ウインナーなどは避けるべきでは。
学校給食センター、食品添加物のないものを使用している。
人工甘味料のアスパルテームや着色料の中では発がん性の疑いのある添加物がある。添加物のない食品を選ぶべきでは。
子ども支援課、気をつけていきたい。
学校給食や保育所の昼食などは添加物の使用の少ない安全食だ。残さないように給食時間を延ばしては。
教育長、時間割編成時には学校長と相談したい。
プラスチック製品の健康への影響。プラスチック製品からフタル酸エステル類やビスフェノール A などが排出され、健康への影響が心配されている。今世界ではプラスチック汚染を防ぐため国際条約策定を目指す政府間交渉委員会が設けられている。保育所や学童保育室で使用のおもちゃやコップ、哺乳瓶などは木製や陶器、ガラスに変えては。
子ども支援課、国基準や規格を考慮し購入したい。
上富小学校の存続。上富小学校の児童は同校が大好きで学校の存続を願っている。地域住民も同じ気持ちだ。町は十分に意見を聞かず廃校を進めている。廃校と決まってはいないのに町長は跡地に道の駅を作りたいと計画を進めている。子どもたちの意見を聞かないのは子どもの権利に関する条例や 民主主義に反するのでは？
町長、学校再編等審議会は上富小学校を令和10年度に廃校するとの答申を町へ提出している。それを受け計画を進めている。
公明党、小松慎介。町民が利用しやすい公共交通を。地域公共交通計画のアンケートで既存バスを利用しない人が6割だが、見解は？
政策推進室、 68.4% の方が自家用車利用環境にあり、自転車などで公共交通が不要な方も多いのが現状だ。
計画に公共交通が利用しやすくなるための要素が挙げられているが、対応は？
政策推進室、運行本数の増加の要望が多いことから、路線バスを保管する循環ワゴン実証実験を進めている。
計画にはバス停サポーター制度を導入し、近隣事業者などにベンチを置かせてもらうなど、バス停の待合環境整備を進めるとあるが。
政策推進室、本格運行移行の際、制度構築を検討している。
所沢市、富士見野市など、近隣支援のアクセス向上策は？
政策推進室、東京都への移動が最多、駅のアクセス充実が優先と考えている。
既存バス利用者が少ない中、新公共交通として循環ワゴンを選択した理由は？
政策推進室、運行本数増加、運行がない地域や時間解消、バス車両が入れない狭い道の対応などをした。
第一中継ポンプ場付近へ停留所設置を検討しては？
政策推進室、ポンプ場と藤久保第一区集会所の間に停留所を設置予定だ。
高校生などの循環ワゴン利用料金減免を検討しては？
町長、高校生の通学時間に合った運行にできるか課題。町外に出る学生支援として一つの切り口、実証運行を通じて検討していきたい。
国道254号幹線16号線交差点信号機について、平成29年に信号機設置協議が行われてから状況が変化している。再度検討は？
道路交通課、交通管理者から設置条件の提示もすでに受けている。関係する地域住民等の同意が必要だ。
三好未来、林よしみ。安心できる子どもの居場所。プレーパークの開催状況は？
子ども支援課、子どもからの意見を聴取。町などが実施するプレーパークは効果があった。過ごす場所、時間、人との関係性、すべて居場所となり得る。子どもの成長に大きな影響を与える事業であることから、プレーリーダーの養成、定期や常設型を含む開催方法を検討していく。
仮称、地域活性化発信交流拠点の分担整備案。上富地域拠点の検討状況は？
総合調整官、相互のアクセス性は検討が必要。公有財産の有効活用を検討している。学校再編の方向性が決まり、政策研究所からの提言も踏まえ、基本計画から検討していく。
長野市笹ランドや川崎市夢パークを参考に、子どもの居場所の拠点として活用してはどうか。
町長、子どもの居場所は誰でも参加でき、自己肯定感を高める場である。保護者にとっても必要。まずは人材育成、町内に複数の拠点を整えていきたいと考えている。不登校児童生徒のフリースペースなど、どのような機能を盛り込むか検討していく。
小中学校における性被害について、教職員の性加害が問題となっている。小中学校で調査は行われたか。
学校教育課、 令和6年度3学期に教職員、児童、生徒、保護者対象に体罰、性暴力に関わる実態調査を実施、7月には県からの指導により、校内緊急点検を実施、校長がチェックリストに基づき、主に盗撮防止に関わる点検を実施、性加害の事実はない、不審物の点検は日々の校内巡視や毎月の安全点検で行っている。
輝き、久保健二。みんなの税金、適正な使い方を。PFI 事業ということで、PFI 事業とは、公共施設などの建設、維持管理、運営を民間事業者の資金やノウハウを活用して行う事業手法です。リスクコントロールにより、自治体の負担を軽減することが挙げられるが、壁材の強度を落としたり、屋根の面積を減らしたりと、自治体の負担と思える部分は認識できるが、SPC の負担になる部分はどのようなところか。
施設マネジメント課、当初積算の追加分からの減額分、人件費や経費が SPC の負担と考えられる。
町内業者の参加状況は？
施設マネジメント課、一期工事では19社が参加。
SPC との契約の住所が間違っていたという過去の経緯があり、SPC とは特別目的会社、特定の事業のみを目的として設立される法人。ここに来て事務所所在地が事務所が建てられない地目ということで、町内業者より指摘する相談があったが問題ないのか。
施設マネジメント課、登記上は問題ない。
町の事業ということで賃借料が発生していると思うが、いくらで契約しているか。
施設マネジメント課、土地所有者が SPC の構成企業である町内企業の株 49% を保有している株主のため、賃借料は発生していない。
上富小学校の廃校が決定していない状況下にありながら、まちづくり懇話会などで廃校になった際の活用方法など説明をしたのは、児童生徒、保護者、地域住民に対し配慮が足りないのでは。
学校教育課、少子化や施設の老朽化、教育の充実のために学校再編を進めた。
廃校する理由が、道の駅や地域発信拠点として学校跡地を利用したいための決定とも取れる。廃校の理由が子どもたちのことを第一に考えた理由でないように取れることから、今回の廃校は見送るべきでは。
学校教育課、小規模校解消に向けて見出せる可能性について学校再編を進めていくことに決定した。
日本共産党、本名広志。今後のライフバスは？ライフバス7番線休止の代替策の進展は？
政策推進室、町内循環ワゴンにより鶴瀬駅へのアクセス向上を図る。1番線利用が定着してきたので7番線再開の予定はない。
町の地域公共交通計画ではライフバスの維持再編とあるが、方向性は？
政策推進室、現在バス路線再編の必要性はない。
外国人との共生社会。参議院議員通常選挙での外国人差別を助長する主張をどう考えるか。
町長、選挙結果は尊重するが、事実に基づかない差別的発言と思われるものがあった。民主主義国家としては断じて許されない。国際交流を進め、共生社会の実現に向け尽力していく。
地域において国際交流を推進することが必要では。
町長、誰一人取り残さない町を外国人を含めて作っていきたい。
世界農業遺産の町としての農業政策。持続可能な農法を進める必要性は？
観光産業化、落ち葉堆肥農法を 地域農業者とともに進めていきたい。
オーガニックビレッジ宣言をしてはどうか。
観光産業課、今後農業者より緑の食料システム戦略の活用相談があれば検討したい。
農ある暮らしで移住者を呼び込む考えは。
観光産業課、地域農業者の協力が必要であり、現在は近隣農業者への農地集積を第一に考えている。
世界農業遺産の町として地域の核となる上富小学校を小規模特任校として残しては。
学校教育課、考えていない。
日本共産党、増田真澄。町民の悩み解消に向けて。後期高齢者へ夏冬に買い物や病院へ行くためのタクシー券補助を考えては。
福祉課、高齢者妊婦にとってかけがえのない交通手段ということは理解しているが、福祉タクシー券や公共交通補助制度を利用してほしい。
就学援助対象の新中学1年生への制服費補助事業が求められているがどうか。
町長、状況を考えると、就学援助対象の新中学1年生については、援助をしても良いと考えている。
第9期三好町介護保険事業の状況把握について。地域密着型介護サービスとは、認知症高齢者や中重度の要介護高齢者が、住み慣れた地域で生活を続けていくために必要なサービスだ。地域密着型介護サービス施設から報告のあった令和4年5年の自己件数は。
健康増進課、グループホームの自己件数は令和5年4件、6年11件。
事業者からの報告に対しての町の対応は。
健康増進課、発生状況、再発防止策など詳細な事案は聞き取り確認している。
グループホームは夜の職員数が少ない。共創のまちづくりを推進するのであれば、災害時には地域の方と協力し合える関係を築いておくことが重要なのでは。
健康増進課、地域住民との関わりは少ない。地域の協力は不可欠なので連携は大事と伝えていく。
藤久保地域拠点施設整備等事業中の学童保育室。児童がストレスを感じない工夫は。
子ども支援課、夏休み中は長い時間を過ごすので児童館へ移動したり学校の部屋を使って映画上映をするなど工夫をしている。
日本共産党、光下茂幸。耐震診断改修補助制度の改善を。耐震診断改修補助制度を近隣比較すると、例えばマンション耐震改修では三好町限度額500万円に対し、
他の市では2000万円とか2500万円など大きな開きが出ている。この間の資材高騰などを考えて改善が必要では。
町長、耐震シェルターなど新補助制度を作ったが、資材高騰などを考え望まれる支援になるよう近隣市なども見て考えていきたい。
都市計画課には建築士が2人いる。建築基準適合判定資格者の資格を取って小規模住宅などの建築確認業務などを行う限定特定行政庁への昇格を考えてほしいが。
都市計画課、令和6年度建築確認は 97% が民間検査機関であり、体制を作るメリットは考えにくくなっている。
仮称地域活性化発信交流拠点、道の駅富士見の1直売所、富士見3直売所、狭山大型直売所ほか1店、川越大型直売所ほか2店、それに所沢大型直売所ほか2店など同種の施設、スーパーなど。農産物販売は飽和状態との声がある。経営の持続可能性に疑問があるが。
総合調整館、世界農業遺産を生かした脳と健康ミュージアム、ここでしか買えない加工品などを開発し、他の施設と差別化を図りたい。
需要予測にも疑問がある。飲食、物販施設の年間売上高を算出するのに、大都市さいたま市の家計消費金額の採用は上振れする。また、入れ込む客数も交通量、近隣証券潜在需要、先進事例調査からの予測など、検討項目は多々あると思うが。
町長、先進事例からの予測は今回入っていない。まだ考えなければならないことはいろいろある。
ここまでの担当は岡崎と
小沢がお伝えしました。